本日のこの礼拝は聖書に書かれている生まれつきの盲人の癒しの箇所に目を向けていきたいと思います。ところが今週の今日のですね、この週報にも書きましたけれども、この生まれつき盲人の記事の記事は3ページにもわたる非常に長い1節から41節まで長い事件であります。私がゆっくり読んでも8分30秒ぐらいですね、かかる長さであります。ですから今日の週報の中にあのような願い事をですね、書いて先に読んでおいてくださいと書いたわけであります。で、普通はこの事件はですね、欲張らずに3つぐらいにかけて説教されるのが普通だと言われているんですけども、どうしても今日はですね、バプテスマのこの日にこの話をしたいということで、DVD まで見た皆さんにですね、見ていただいてですね、分かっていただこうとしているわけであります。で、まず最初にこの生まれつき、盲人の癒しの概要をですね、先に、皆さんに見ていただきたいと思います。はい。舞台となるのは、ここエルサレムであります。で、エルサレムの町南側にシロアムの池という池があったわけです。で、ここでその盲人はイエス様に見えるようにしていただいたわけです。で、現在もこうしてエルサレムに実際にまだ保存されて残っております。イエス様がこの場所で盲人の目を開けてくださるんですが、ここまでは良かったんですけども、ここから目が開けられた彼はこの図のように次から次へといろんなところに引き回されて、引き出されて、人々からどういうわけか癒されたのに、治ったのに責められて攻撃されるわけなんです。誰も彼におめでとう、良くなって本当に良かったねと声をかける人が一人もいません。彼はみんなから嘘をついてるんだろう、正直に話せ、お前の勘違いだ、最後はみんなから追放されていくわけです。一体何が彼に起こったのでしょうか。で、まず最初にこの出だしのところだけを読ませていただきます。ヨハネによる福音書の9章の出だしのところをお読みいたします。9章の35節お読みいたします。9章の1節から4節までだけお読みいたします。さて、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。彼はここに書かれているように生まれつきの盲人でありました。そして物乞いをしていたわけです。道路の隅っこで人からのお情けと施しをで生きるしかなかった人物であります。で、毎日彼に何かがあって息を引き取って町の中から消えても彼がいなくなったと気づく人も気にかけてくれる人も多分誰もいないような、そういう存在だったと思います。いや、生きてたってその存在に注目されることもまずなかったと思います。でも町の人たちが彼のことを唯一話題にすることがもしあったとしたら、それはたった一つだけです。大人が子供たちに言うんです。ご先祖様が罪を犯すと子孫は彼のようになる。彼がああなっているのは彼のご先祖様が何か過ちを犯したからである。罰だ。 町だということで、つまり因果応報の良い教材、因果応報を教えるとき彼は良き教材にされて今まで来たのであります。この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか？本人ですか？両親ですか？ご先祖様ですか？そして今彼の前でも前、今までもう何千回何万回話されてきたこの出口のない議論をまたもや持ち出されているわけです。彼はこの議論を聞きながら、ああまたこの話題に自分が使われているときっとため息を漏らしたと思います。ところが今度は違っておりました。今まで聞いたこともないような苦しみの原因の解説をする人物が自分の目の前に現れたのであります。その人は本人が罪を犯したからでもなく、両親が罪を犯したからでもない、この人に今から神の御業が現れるためである。私たちは病気にしろ、本当に悲劇にしろ、不幸にしろ、それを背負わされた時に皆さんはどう考えていくでしょうか。割の合わない、有無を言わせずに背負わされた苦しみ、自分の中でそれをどういうふうに皆さんは説明していこうとされるでしょうか。この図のように私たちは起こった苦しみの原因を過去の方に探しに行こうとするわけです。お腹がなんで悪くなったんだろう、あ、昨日昨夜アイスを4本食べたとかですね、なぜ野球の試合に負けたんだろうか、あれは8回の裏に送りバント失敗したから。悪いことが起こった時に私たちはその原因や理由を過去に探しに行くのであります。私がかつて昔これこれをしたから今こうなったんだ。そしてもう一つ、過去ともう一つ、誰が悪いのか、なぜこんなことになったのか、犯人探しを同時に行って、誰の責任かすぐ考えるわけです。この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したんですか。みんな原因を過去に探そうとするわけです。ところが今目の前に立っておられるイエスという方は、本人が罪を犯したからでもなく、これから神の御業がこの先現れるためであるとおっしゃったわけです。何とも私たちの抱えるこの説明のつかない苦しみをイエス様はこの先というですね、この後という希望を匂わせて語られたのであります。つまりイエス様は因果応報などない、苦しみの先に神様の恵みの業が現れるためにあなたにこの苦難が一時許されているんだとおっしゃったわけです。この不思議な論理展開を展開する不思議なイエス様は彼に命じます。シロアムの池に行って目を洗いなさい。彼もこう言われた時にいろんなことを思ったかも分かりませんけども、この不思議な希望を語るイエスという方の言葉を信頼して池に行って洗って癒されたのです。しかし先ほど申しました、見えるようになった喜びいっぱいの彼は、先ほど申しましたようにこのように人々から次から次へと引っ張られて問いただされる目に遭うのであります。彼に浴びせられたのは、よかったねおめでとうって、よくなってよかったねのお祝いの言葉ではなく、次から次へと浴びせられるこれらの言葉であります。正直に答えなさい。勘違いでしょ。あの人が罪人であると分かってる。あなたは罪の中に生まれながらなおも言い張るのか。お祝いの言葉でなく、これらの言葉を浴びせかけられた わけであります。この出来事は他のイエス様の癒しの事件と明らかに違う点がいくつかあります。一つはさっき申しましたように長い長い、読むと10分ぐらいかかる。そしてもう一つはこの事件の中である言葉が頻繁にしょっちゅう同じ言葉が飛び交うのであります。その飛び交う言葉がこれです。見える17回、見えない10回、分かる5回、分からない6回、実に見える見えないで27回、私は見える、私は見えない、このページにこの言葉が何遍も飛び交うのであります。そして読んでる私たちは気づきます。見えるというのは分かると同意語、見えないというのは分からないと同意語である。この元盲人の彼とそしてパリサイ人との会話、問答を聞いていますと一つ気づくことがあります。まずパリサイ人の言葉はこうです。彼らは、我々はもう何でも分かっている、何でも私たちは見抜いている、我々には何もかもお見通しだ、これがパリサイ人の口調です。彼らは心の中で全部分かっているっていうのがいつもある人たちです。一方盲人だった彼の言葉は逆です。私は分からない、あの方もまだ私にとってよく分かっていません。もう一回言いますよ。パリサイ人はもう私は全部分かってて全部見えているって言うんです。盲人だった彼は私は分かんない、でも盲人だった彼はこう続けるんです。25節、私にも分からぬことがたくさんありますが、たった一つのことだけ知っています。あのイエスというお方が私の目を開けてくださったこと、あのイエスというお方が確かに私に触れてくださったこと、これは分かります。もう一回、対してパリサイ人は我々は何でも知ってるが、あの人のことは分かんない、知らない。皆さんはどちらの人間ですか？自分がたくさんのことは知らなくても、神様がこの私にしてくださったことは本当によく分かっているという人物か、それとも私はたくさんの勉強をしてきた、たくさんの経験はしてきたけれども、でも神様と私の間に起こったことは何も分かんない、どちらの人間でしょうか。こんなふうにこの事件は対照的に二人の人物を比べているのであります。パリサイ人の彼らは上からの強い力で彼をねじ伏せようとします。ちょっと脅かせば、ガツンとやれば彼をすぐにでも黙らせることができると最初鷹をくくっていました。例えて言えばドラマの中の取り調べをする悪い刑事さんのように、盲目の彼に尋問します。高圧的に頭ごなしに攻めます。白を黒にしようとします。パリサイ人はイエスをノーと変えるように脅かします。パリサイ人の姿で、そして言葉です。よく彼らの発言を聞いていくと、彼らは誰が悪くてどこが悪いのかをいつも責めてます。そしてもう一回申し、私たちは何もかも知っている、そして何かが起こったらどうやって目が開いたのかばかり追求しこだわります。そして28節、我々はこのグループで、あの人たちはこのグループでと言って壁をこしらえて、自分は絶対そこから出ようとしません。これがパ パリサイ人の特徴です。こうしたイエス様を信じない彼らがぐずぐずぐずぐずしている間に、この盲人であった彼はあっという間にイエス様を信じ、真理を信じて、あっという間にイエス・キリストが一体誰かを信じ従っていったのであります。彼の言葉をずっとですね書き出しました。最初のうちは小さな言葉です。でも彼は行を過ぎることによってその発言が本当にしっかりし、本当に立派なことをですね彼は語っていって、もう最後はキリスト教会を代表して全世界に語っているかのような本当に素晴らしい証をしていきます。今日は青山さんのバプテスマの日です。実はこの白アムの事件は洗礼バプテスマの象徴だと昔から言われています。バプテスマと白アムの事件、関連性がある、共通点がある。どんな共通点ですか？バプテスマの式と白アムの池の共通点、水、洗う、一人の人物の新しい出発、生まれ変わり、そして彼は最後にその方を信じたい、信仰告白します。そしてこの目を開けられた男の人の事件は、イエス・キリストを信じてバプテスマを受けた人がその後どんな事件に巻き込まれるか、どんな事件が、戦いが待ってるかを、実はこれは描いているものだと思います。もう一度申し上げます。彼は人から全く注目されない、関心も向けられない、盲目の物乞いでした。その彼が聖書の行が進むたびにしっかりして堂々としていって、本当に頼もしくなっていくのであります。もう永来パリサイ人の人々の上からの強い手によって黙らせようとしても、そして両親、自分の親から私は関係ないって曖昧に逃れられても、でも彼は胸を張って自分に起こったことを堂々と語っていくのであります。皆さん気づかれますか？彼は初めて見えるようになったんです。初めてです。でも先ほど申しましたように、誰からも喜んでもらわない、よかったねって感謝もされない、にもかかわらず彼は胸を張って自分に起こったことを語り続けていくのであります。この目がイエス様によって開かれた彼は、ただ正直にあったことを語っているだけであります。わからないことはわからないって正直に言います。そして自分の体と心に起こったことを語ることによって、どんどんどんどん彼は確信が強められていくのであります。本当に短時間のうちに盲目の物乞いから伝道者に変わっていってるのであります。もうどんな手段によっても彼の証を封じることはできません。彼が語ると賢者たちは、頭のいい人たちは怯えます。結局私は純粋にこの物語を読んで思うのであります。知識、経験、頭の回転の素晴らしさ、感性の鋭さ、いろんな優れたところはあっても、すごいのはやっぱり信じる力だと言ってるんであります。違うでしょうか？パリサイ派の彼らがなんだかんだとこね回してケチをつけている、いても信じる力にはかなわないのであります。私が一番好きな彼のことを語った言葉の中で、フレーズの中で一番好きなのは25節、あのイエス様がどういう方かまだわからない、でもたった一つ知っているのは、分かったのは、私の見えなかった目が今 見えるようになることです。この生涯の自分の生涯の中でたくさんのことは知らなくても、神様が私にしてくださったことを気づく人は本当に幸せです。皆さんは一体どちらの人間になりたいんですか。一つ、たくさんのことは知らなくても神様が私にしてくださったことは本当によくわかる。二つ目、たくさんの知識は持っていても神様のことは何一つわからない。神様が私にしてくださったことを、神様と私の間に起こったことをひるまずに、遠慮がちでもなく、はっきり言えるクリスチャンになりたいと思います。最後に一つ、彼を癒されたイエス様が最後に妙なことをおっしゃっています。その文章を書きました。イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでもなく、両親が罪を犯したからでもない。神の業が今からこの人の上に現れるためである。その次、変だと思いませんか。私たちは私をお使わしになった方の業をまだ日のあるうちに行わなければならないとおっしゃったんです、と付け加えられたわけです。目が見えない人が見えるようになるというのは大逆転技で、神様はね、自信が終わりなんです。どんなにぐちゃぐちゃになっても、もう手の施しようがないぐらいな事態が起こっても、それを見事な美しさに変えていく。これ神様の得意技なんです。きっとこの中にいらっしゃる皆さんの中にも、皆さんの人生の中にこの逆転劇を神様が起こしてくださったことを皆さん分かってらっしゃると思います。イエス様はこの大逆転劇のことをおっしゃっているのであります。イギリスの、この例え話大好きですね、私ね。イギリスの港町のレストランで起こった話です。いくよ。多くの人たちが座席についてテーブル囲んで食事をしていた。あるテーブルの後ろからウェイターの人がスープを持って近づいてきた。後ろからウェイターが近づいてくるのをわからないでお話ししてた人がジェスチャーを大きくしたんです。そしたらその振り上げた手とお皿が触れて、お皿が あって言わなくてもいいですけどもね、こうやってきれいなレストランの白い壁にスープがビシャッていったんです。皿が割れる、客もウェイターも真っ青になる。見ると白い壁に何かのスープの汁がですね、ベタッて滴り落ちてくる。みんなシーンとなった。そこに現れたのが同じレストランで食事中のこの人だった。動物画家、ランドシャー、会ったことない、ちょっと顔怖いですけども、この人が食事をしてて、そしてその壁に近づいていって持っていたマジックでその汁を使って動物、馬、牛を何十頭も描いたんです。この人ものすごく有名なイギリスの画家だそうです。一番有名なのは、イギリス行ったことある人はいませんか。これなんとか広場のところでこんな大きなですね、ライオンがある。このライオンを作った人がこの画家です。彼は人間が失敗した、レストランの人たちが失敗した、その壁に滴り落ちるシミを使って見事な動物をですね、その壁に描き上げたわけです。私たちの人生、皆さんの人生の中にもシミがあると思います。失敗があると思います。どうしてということがあると思います。 でも神様は自信が終わりなんです。イエス様はこうおっしゃった。私たちはっておっしゃった、ね、私たちはっていうのはどういうことかっていうと、さあみんなでそれじゃあ神様の逆転劇をみんなで見物しましょうっていうことじゃない。さあ神様お手並み拝見って言ってるんじゃないんです。私たちみんなで逆転劇を起こそうって言ってるんです。神様は神様を起こしてください。私たちは傍観者のごとく、さあやってみなさい神様じゃないって言ってるんです。私たちも人々の苦しみを大逆転させるようにみんなで一緒になって神様の技に携わろうって言ってるんです。これが私たちの人生の中で働くべきことだと思います。秋山さんのために本当に多くの方々がですね、この青山さんの逆転劇にですね加わってくださったことを心から感謝します。神様の御言葉を信じてですね、私たちが働けることをみんなでこの後もやっていきたいと思います。